今朝私たちに与えられております旧約聖書の御言葉を朗読いたします。創世記第2章4節から25節です。創世記第2章4節から、これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て地の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え入れさせ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え入れさせられた。エデンから一つの川が流れ出ていた。園を潤し、そこで分かれて四つの川となっていた。第一の川の名はピションで、金を産出するハビラ地方全域をめぐっていた。その金は良質であり、そこではまた琥珀の類やラピスラズリも産出した。第二の川の名はギホンで、クシュ地方全域をめぐっていた。第三の名はギホンで、クシュ地方、第三の川の名はチグリスで、アシュルの東の方を流れており、第四の川はユーフラテスであった。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。主なる神は言われた。人が一人でいるのはよくない。彼に会う助けるものを作ろう。主なる神は野のあらゆる獣、空のあらゆる鳥を土で形作り、人のところへ持ってきて、人がそれぞれをどう呼ぶか見ておられた。人が呼ぶと、それはすべて生き物の名となった。人はあらゆる家畜、空の鳥、野のあらゆる獣に名をつけたが、自分に合う助けるものは見つけることができなかった。主なる神はそこで人を深い眠りに落とされた。人が眠り込むと、あばら骨の一部を抜き取り、その跡を肉で塞がれた。そして人から抜き取ったあばら骨で女を作り上げられた。主なる神が彼女を人のところへ連れてこられると、人は言った。ついにこれこそ私の骨の骨、私の肉の肉、これをこそ女イシャーと呼ぼう。まさに男イシュから取られたものだから。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体となる。人と妻は二人とも裸であったが、恥ずかしがりはしなかった。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。アドベントまでの期間、ご一緒に創世記から聞いております。先週は1章から2章3節までに 全体的な天地創造の経緯が記されていました。そこから3つのメッセージを受け取りました。第一に、はじめに神は天地を創造された。つまりこの世界はすべて、宇宙も地球も動物も人も、そしてこの私も、偶然にできたのではなく神様が創造してくださった。それが創世記、そして聖書が語る第一のメッセージでした。そして第二に、この世界は神様の言葉によって創造されました。この世界にも、人類にも、そしてこの私にも、この世に存在しなさい、この世に生きなさいという神様の力ある。それは無から有を生み出す、無から命を生み出す、そういう力あるご意志が与えられています。それが第二のメッセージでした。そして第三に、神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかったと言われているように、神様の創造は良き創造でした。この世界も、人も、そしてこの私も、良き存在としてこの世に生を受け、今は未完成ですが、神様からあなたは良いと言っていただく、その完成を目指して歩んでいる。これらのメッセージをご一緒に受け取ってまいりました。そして本日の2章4節からは、創造の出来事の特に人間について焦点を当てて、これが天地創造の由来であると再び語り始めて詳しく語ろうとしています。それでは、人とは何者であるかをご一緒に聖書から聞いてまいりましょう。4節後半から、主なる神が地と天を作られたとき、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかったとあります。これを見ますと、あれ、一章11節12節で草や果樹が生えていたのではないかと思われるかもしれません。しかし、ここで野の草という言葉ですね、この野のという言葉ですけれども、これは単なる生えている草のことではなくて、人の栽培する野菜や穀物を表す言葉なのだそうです。それらは土地を耕して栽培する人と、雨がなくては育ちません。もちろん神様が創造しようと思えばできたでしょうが、神様はわざわざこの世界を人の関与の余地を残されて創造されたわけです。ここは大切ですね。子供に完成して手を一切加えることができないおもちゃを与える親はいませんね。一生懸命に組み立てていろんな形にしようとする子供の真剣な顔、また振ったらこの楽しい音ができた時の笑顔、そういう喜びを持てるように期待して、神様はこの世界を備えてくださっていたですね。人の創造の前にそういうふうに備えられていたわけです。ここに神様の愛があります。そしてそのそういう神様の愛の土台において、人の創造の出来事が述べられているわけです。6節7節を朗読いたします。しかし水が地下から湧き出て、土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。聖書は、人は土の塵で神様が形作られた存在であると述べます。 土から創造されたということは、人はやがて土に朽ちていく存在であるということでありましょう。創世記3章19節でも、お前は顔に汗を流してパンを得る、土に帰る時まで、お前がそこから取られた土に、塵に過ぎなお前は塵に帰ると言われています。しかも、塵ということで、上等な土ではなくて、取るに足らない存在であったということでもあります。土の中でも、高級な陶磁器に使われる特別な土もありますが、人はそうではなく、捨てておかれるような存在でしたが、神様はわざわざそのような土を取り上げ、手をかけ、練り上げて人を作られたのでした。実はこの形作られたというこの言葉は、陶工がこの土をこねて形作るという言葉を用いています。旧約聖書でもイザヤ書の64章の7節にこうありますので、どうぞお聞きください。しかし主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の業、という言葉があります。この陶工と同じ言葉ですね。陶工が一生懸命に額に汗しながら力を込めて、その土を立派な器にするために練り上げます。そのようにして神様は取るに足らない存在に手をかけ、思いを込めて人を作られた、そう述べているわけです。そして人の創造の最後に、神様はこの土から作った人に命の息を吹き込まれると、人はこうして生きるものとなりました。人は呼吸をして生き始めますし、死ぬと人間はから呼吸をしなくなって土に帰ります。この呼吸も神様が命の息として与えられたものであったことがわかります。特に重要なことは、人は神様によって命が与えられ、神様によって生かされている存在だということですね。ここに現れてくる神様のお姿は、塵に等しい人間に特別な愛情を注がれ、人を大切にされ、憐れみを持ってとことん関わろうとしてくださるお方であります。それが神様なんですよと聖書は語りかけているのです。そして主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた、人はこうして生きるものとなった、こう人間の本質を語っています。神様が目を留め手をかけてくださらなければ、塵となってしまうような存在の私たちですが、神様は今も愛情と情熱を注いで手をかけてくださり、命の息を吹き入れたことで生かされた存在なのであります。私たちはここに、私の息によって生きようと言われる神様の御旨を受け取ります。さて、神様は創造された人をエデンの園に連れてこられます。エデンの園と言いますと、皆さんはどういうイメージをお持ちでしょうか。エデンの園という言葉は、聖書を読んだことのない人でもご存知でありますが、聖書が語りますのは、この4つの大河がそこから流れ出る、大変水の豊かなところであります。古代オリエントの人々にとって、水はまさに命でありました。これは今もそうなのだそうです。イスラエルがある中近東では、雨季と乾季がはっきりと分かれており、乾季には人も動物も植物も カラッカラになりながらじっと耐えて過ごすそうです。そんな中で地中から水が湧き出てくる場所というのがあるそうです。でそういう場所は人や動物たちが喜びの声を上げて命を感じる場所となっています。そのようにエデンの園は命と喜びのあふれる場所でありました。またそれらの川からは金や宝石が取れたと伝えますから、源流にあたるエデンの園にはいかに素晴らしい宝があったか、どれほど豊かであったかを示しています。それはそのという言葉にも実はよく表れています。この言葉は、言語で言いますと庭という意味だそうです。庭ですね、エデンの庭というんですね。では何の庭かと言いますと、それは王様の庭なんですね。かつて王宮というのは一つの町と言っていいほどものすごく大きかったわけです。これは今も発掘作業がなされていて王宮も出てくるんですけど、とてつもなく大きいんですね。そして王様というのは自分の庭を持っておりまして、そこに世界中から集められた木々が植わっているわけです。そして専門の庭師が管理しているわけですね。そのイメージが実はここにあります。要するにエデンの園は地上のどの宝に勝る宝のある場所、また命と喜びのあふれる場所なんですね。そして朽ちることのない宝は神様が王として人と共に住んでくださる場所、神の園にあり、そこではあふれる命と喜びは神様と共に生きる生活にあるんだということを私たちに伝えているのであります。さて、園に住まわせた人に王である神様は仕事を与えられました。そこを耕し守るようにという仕事です。いわば庭師ですね。ここでは完全に生活が保障されています。また敵も外から入ってきません。安心して過ごせる場所なんですね。なんせ神様の庭でありますから、完全に守られた状況の中で人はその庭の手入れをするという仕事を忠実に行うことを求められました。ここで一つ考えてみたいんですけども、仕事を与えるということはどういうことでしょうか。一つには神様が人を信頼してくださったということです。信頼しない人に仕事は与えませんね。これができるんだと思って仕事を与えるわけです。子供に仕事を与える時のことを考えるとよくわかりますね。できないと思って仕事を与える親はいません。もちろん失敗するかもしれませんが、もし失敗しても大丈夫、次にできるようにとまた同じ仕事を与えるでしょう。そうして子供が成長していくことを願います。神様も同じです。神様は人に成長してもらうために、そしてできることを信頼して仕事を任せてくださいました。神様は人とそういう関係でいることを望まれるのであります。つまり神様は人を信頼し、人がその信頼に応えて生きることを、そのことを願っておられる。そのことがこのことからもよくわかるのではないでしょうか。またもう一つ、仕事はそれができると喜びでもあります。神様の庭には見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木が生え出ていました。それを育てていくと美味しい実が実って食べることができます。今の私たちのこの季節も大変美味しい果物を食べることができる季節であります。そして食べると本当に幸せですね。 しかも自分で育ったものならなおさら美味しくて幸せではないでしょうか。神様はそのように人が労働することでその喜びを得ることができるように、そしてその実りを共に喜ぶことを期待して人に仕事を与えられたのであります。神様はそのようにして人とですね、そういう関係でいたいと願っておられるということであります。続いて神様は人に約束を与えられました。16節17節をお読みいたします。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。エデンの園には食べることができる木の実がふんだんにありました。何の不自由もありません。何の不足もありません。不足どころか有り余るほどの祝福がそこにありました。そんな中で神様は善悪の知識の木からは決して食べてはいけないという約束を人に与えられました。先ほども述べましたように人は本来土の塵の存在でありました。しかし神様が作られ命の息を吹き入れてくださり、神様と共に生きるものとなりました。さらに安心して住み豊かに暮らし、なすべきことも与えられて、神様と共に喜び人格的な交わりを持って生きるようにされました。この人格的な交わりというのが今申してきたことなんですね。その人を信頼して信頼に応えて生きるとか、愛し愛されるとか、言葉をかけて言葉を返ってくるとか、これはこういうのを人格的な交わりと言います。そういう関係、その逆がロボットのような関係ですね。つまりパッと命令をしたらその通りにする。人間はそういうふうには作られてないわけです。神様ははいこれしなさい、ロボットでしたらその通りにしますけど、人間はですね、自分の頭で考えて、そして自分の意思でもってそれに応えるですね。こういう関係を人格的な関係と言います。そういうですね、人格的な交わりを持って生きるようにされました。しかし神様を神様として尊重することなしにその良い関係を続けていくことはできません。神様に作られたものとして創造主を崇めること、与えられた環境を感謝すること、そして与えられた使命を喜んで果たすこと、まあ、言い換えれば神様を心から愛することなしに与えられてこの 神様の庭にいることはできません。そしてその証がたった一つの約束を守ることだったのであります。ここで考えてみたいんですけれども、約束をするということはどういうことでしょうか。皆さんもですね、約束をされると思いますけれども、どういう人と約束をされますか。やはり信頼できる人と結ぶのではないでしょうか。信頼できない人と約束をすることはできません。つまり先ほどと同じようにですね、神様は人を信頼してこの約束を与えてくださったのであります。善悪の知識の木を食べさせないのならこの木を茨で覆うこともできたでしょう。しかし神様は人が自発的に自らの意思でこの約束を守ることを望んでおられます。それは先ほども言いましたように、神様は人との間に人格的な交わりを持とうとされているからです。ロボットのような意思のない従順ではなくて、自らの意思でこの約束を守ることを通して神様への愛と従順を示す関係でいたいですね。そういう関係でいたいと神様は願われているんですね。人というのは神様にとってそういう存在なのであります。 私たちはこのことをですね、今日の御言葉からもしっかりと覚えたいと思います。神様は私たちを愛して、そして信頼してくださっている存在ですね。人はそういうものとして創造されたのだよと聖書の御言葉は語っているのであります。もう一つ、神様がなされた人の創造において大切な、男女の創造ということが、今日の箇所にも記されていますけれども、これは次週にお話したいと思います。今日の箇所から分かりますのは、先ほども言いましたように、人がどれだけ神様から愛されて大切な存在として創造されたか、どれほどの温かい庇護のもとに成長したのか、そして人のことをどれほど信頼し共に生きることを願われたのかということであります。この神様の願いは次の3章で実は無残にも裏切られるわけですが、それでも神様の愛は変わりませんでした。人を創造された神様は人間を見捨てられずに御子イエス・キリストを使わされました。イエス様のお名前はインマヌエル、つまり神様は我々と共におられるという意味でしたね。このお方を通して再び神様との良き関係が結ばれ、神様と人とが共に生きる喜びが与えられていくのであります。そしてこの関係と喜びですね、神様から愛され、私たちも神様を愛し、神様に信頼され、そして私たちも神様を信頼し、神様から与えられた使命を喜んで使え、そしてそのですね、使えて奉仕する、その働きを神様が喜んで受け入れてくださる、受け取って、よくやった、良いしもべだと言ってくださる、こういう関係と喜びに全ての人が招かれているんです。これが聖書が語り、また私たち教会がですね、この全世界に向かって述べ伝えていく福音でもあるのです。共に本当に混迷を深めて、そして傷つけ合い、この世界を汚してしまう人間の愚かな技のただ中にいる私たちですけれども、神様はそのようにして人を創造されたんですよ、そのような関係でいたいと願っているんですよ、ということをこれからも伝えていきたい、そう願っております。祈ります。人を土の父から作られ、愛を持って、また熱意を持って創造してくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。あなたは命の息を吹き入れてくださることを通して私たちを生きるものとしてくださいました。あなたとの関係なしに私たちはこの与えられた命を心から喜び、ワクワクしながら生きることはできません。自らの思いに引きずられ、あなたから離れようとするような罪が今私たちのただ中にありますけれども、またこの世界はその罪によって汚され、争いに満ちていますけれども、しかし主よ、あなたのご意志が、あなたの愛が今もなお注がれていることを御子イエス・キリストを通して知ることができ、心より感謝いたします。どうか私たちがさまざまな状況の中にあって、あなたの愛を疑ったり、あなたからの信頼を疑ったりするものでありますけれども、どうか御言葉を通して、あなたが共にいてくださること、あなたが愛を注ぎ、信頼を持って見てくださっていること、その眼差しを思い起こして、もう一度あなたと共に歩ませてください。主よ、どうか教会が御言葉を通して、この神様のご意志を、また神様の思いを伝えていく存在として、伝道していくことができますように、どうぞ導いてください。今週も私たちの愛する方々にこの愛を伝えていくことができますように、どうぞ私たち一人一人を用いて述べ伝えさせてください。 この祈りを愛する主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。